過ごしですか？西村かなほです。ここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。毎回妊活に関わるゲストをお迎えしたり、不妊治療の最先端技術などをご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパン代表のゆうたろうさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日もですね、先週に引き続き公益財団法人ワンモアベイビー応援団専務理事の秋山海さんにお話を伺います。今日のテーマは、2人目不妊に悩んでいませんかです。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。今週もいろいろお話伺ってまいりましたが、今週もワンモアベイビー応援団専務理事の秋山海さんにお話伺います。よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、改めてなんですけれども、リスナーの皆様にワンモアベイビーのことも含めて自己紹介お願いします。
はい、公益財団法人ワンモアベイビー応援団の秋山と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。
ワンモアベビー応援団はですね、本当は2人以上子供が欲しいにもかかわらず、その実現を躊躇されている方々、そういった方々が安心して産み育てられる社会を作ろうということで活動を行っています。で、その中でもですね、昨今晩婚晩産化を反映してか、こう、不妊、まあ、その中でも私たち注目しているのは2人目の不妊なんですけれども、はい、まあ、そういった方々、そういった悩みを抱えている方々が非常に増えてきていると、こういうことが私たちの調査結果でも分かってきまして、まあ、そういったところに向けた活動というのをここ数年注力して行っています。
はい、早速ご質問始めていきたいと思うんですけれども、まず1人目が順調に生まれたからといって2人目もスムーズに授かるわけではないといったことがあるんでしょうか。
そうですね、本当におっしゃる通りで、私たちがですね、2人目不妊を経験した人たちに、行った調査の結果でも、約 51.9% の方が1人目の子供ができれば2人目もすぐにスムーズにできると思っていたというふうに回答されています。
はい。
で、実際私たちがですね、いろいろ不妊の方々に行っているインタビューの中でも、やっぱりそういった意見は非常に多く聞いていますね。はい。
で、やっぱりそのね、1人目がいるから2人目当たり前みたいなところから、はい、なぜそこが医学的な部分なのか、ライフスタイル的な部分なのか、まずもうそこから向き合うところからあれっていう、多分最初混乱というか、疑問から生まれる方が多いんじゃないですかね。
そうですね、本当にインタビューの中でも、自分自身がまさか不妊になるとはというふうに驚いている方が非常に多くいらっしゃいます。で、まさにですね、その要因っていうのは今おっしゃっていただいた2つの点が主な点だというふうに考えていて、一つはライフスタイルの点ですね。やっぱり1人目のお子様が生まれて、やっぱり例えば仕事と子育ての両立であったり、子育てストレス、まあそういったものを抱えているとですね、なかなか夫婦関係がうまくいかなくなってしまったりだとか、生活リズムがパートナーと合わなくて、性交渉する機会が減ってしまうと。
はい、そうですよね。もう子育てぐったりみたいな、
はい、そうですね、
ね、ところも、まあ、正直一人目の時は、ね、皆さん終わりな時間があると思うので、そういう部分なんですかね。
そうですね。で、あともう一点はですね、やっぱり身体的なところですね、やっぱり第一子を出産した時よりも年齢が上がっているという点、やっぱり年齢が上がることによって、まあ、卵子の老化ですとか数の減少、で、場合によってはですね、卵巣の疾患なども悪化しているケースが考えられます。で、専門家の先生の話によると、まあ、5年経過すると妊孕性というのは半分程度になってしまうと、こういうふうにも言われているそうなので、まあ、そういったところでもやっぱり2人目っていうのは不妊になる可能性は大きくあるというふうに言えると思います。
実際にどれくらいの方が2人目の不妊で悩んでるかっていう数字ってあるんですか？はい、
そうですね、これもあの私たちが行った調査の結果をご紹介させていただくとですね、はい、不妊を経験した方々1000名に、何人目の不妊で悩みましたかという質問をしたところ、はい、約 35% の方々が2人目の不妊というふうに回答されていて、まあ、ざっくりとも3人に1人ぐらい不妊経験者の3人に1人ぐらいは2人目不妊で悩んでいたという結果が分かりました。
この二人目不妊の原因っていうのはどういったところにあるんでしょうか。
はい、それも合わせて調査で調べていまして、はい、まず自身の不妊、女性自身ですね、の要因というのが全体の 38.5%、で、これはパートナーの要因と合わせると約 50% の方々が、自分自身の身体的な問題だというふうに回答しています。はい、でそれに続いて多かったのがやっぱりセックスの機会が少なくタイミングが合わないと多い方々は 25%、でこれもですね、単純なセックスレスと合算しますと、36.2% とこういうふうになっています。なので非常に多くの方々がそういった性交渉の機会がなくなっているというふうに回答してますね。はい、
その忍耐的なところとそのセックスレスみたいなところでも9割ぐらいっていう、はい、ところですよね。
そうですね、はい、なので私たちがこうやっぱりインタビューの中でも本当に一人目が生まれた後からセックスレスになったっていう方は非常に多くいらっしゃいましてですね、はい、やっぱり、まあ、今男性の子育て参加っていうのはね非常にこう社会的に大きな課題になっていますけれども、はい、やっぱり出産後にいかに夫婦関係を良好に保っていくかっていうところはやっぱり二人目を産む上でも非常に大きなポイントになってくるというふうに考えています。
じゃあそれぞれ解決しなきゃいけないっていう。
そうですね、おっしゃる通りですね。
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整えるエラ、エマ、アリス。不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。ワンモアベイビー応援団専務理事の秋山海さんにお話を伺います。
はい、じゃあ早速続いて質問なんですけれども、はい、2人目不妊特有の悩みというのはあるんでしょうか。
そうですね、これも先ほど調査した結果の中で、お伺いをしているんですけれども、いくつかあるんですよ。例えば、やっぱり2人目不妊というのは、はい、やっぱり1人目不妊の人から見るとちょっと贅沢な悩みというふうに思われがちということで、なかなかこう、はい、同じ不妊患者さんの中でも相談しづらいと、こういうのも一つあります。あと非常に多いのはですね、やっぱり不妊の専門クリニックへの通院の問題ですね。これ非常に多くあり回答がありまして、例えば子連れで通える病院が少ない、こう回答した人が 35.8%、子連れで行ける時間が制限されている 32.8%、 で子連れで通院した際に周囲の目が気になるということが 28.4% いらっしゃいまして、まあ、こういった通院の悩みを全部合算しますと 69.4%、約7割の方々が、そういった不妊治療の専門クリニックに通院するのに不便を感じていると、いうふうに回答しています。
肩身が狭いような思いを抱えていらっしゃるっていう、
は
い、
そうですね、本当におっしゃる通りですね。はい、
それに合わせてなんですけれども、そのクリニック側の調査っていうのも、はい、されてるんですかね。
そうですね、そういった患者様の声を受けてですね、はい、じゃあ実際不妊治療の病院の対応はどうなってるんだろうと、こういうことで、実は私たち2020年に全国の約600ある不妊治療施設に2人目不妊の患者さんへの対応状況を聞くアンケートを実施をいたしました。はい、でそこでですね、回答になった約200施設の、対応状況を私たちのですね、ウェブサイトにある2人目不妊ウェルカム病院、はいと、はい、こういうページに、その結果を掲載をしています。はい、これも病院ごとの対応すべて掲載しているんですけれども、はい、例えばどういう質問をしているかというと、はい、子連れで受診できる曜日や時間を設定しているかどうか、はい、という質問、うん、でこれに対して一番回答が多かったのが設定しておらずいつでも連れてきていい、これ 70% の病院回答してるんですが、とはいえ先ほどの
さっきの肩身が狭いっていうことと、はい、結構矛盾
そうなんですよね。病院側はいいっておっしゃってるんですけど、やっぱり患者さんはそういうところはなかなか連れて行きづらいと、はいはい、
2人目の、不妊治療における あの間口というか患者さんの入り口を変えてらっしゃるクリニックもありますよね。
そうですよね。はい、はい、あのもう入り口というか完全に動線を分けられて作っていらっしゃったりとか、はい、フロアが違ったりとか、
はい、
そういう工夫されているクリニックさんも結構あるとは思うんですけども。
そうですね。いや、ただ実はそれは、はい、結構少なくてですね、
うん、
はい、あのそういった構造的に院内を分けているかどうか、
はい、
あという質問もしたところ分けてないという回答が 77.9% で、8割近くの病院は構造的に分けていないと、
はい、
はい、まあ、もちろんこれ2020年の調査なので3年経ってちょっと状況も変わってきていると思うんですが、はい、当時はそういう回答になっています、
はい、全国調査だと思うんですけれども、何かこう地域差があったりとか、
はい、
あの病院の規模で何か違ったりとかそういうことはあるんでしょうか。
そうですね、ちょっとそこへの規模感はですね、うん、ちょっと調査票を作った時のリストではちょっとわからない部分がありまして、うん、ちょっとそこの分析はできていない状況ですね、
うん、はい、あとは託児所ですとか待合とか、はい、そういうのも、まあ、施設としてはありますよね。
そうですね、院内に託児所や親子待ち合いを設けていますかという質問も行っているんですが、
はい、
やっぱり設けていないという回答が 45.8% と、うん、やっぱり一番高い割合になっています、はい、で逆に親子待ち合いを設けているというのが 21.2%、
はい
はい、で保育士または子守スタッフがいて無料でサービスを提供しているというのが 8.1%、
うん、はい、
はい、で院内に託児を設けているというのが 6.8%、
はい、
で院外に託児を設けているのが 4.7% となってまして、うん、まあ、少数ではあるもののいろいろ工夫して配慮している病院はあるんだなというところが分かっています、
はいはい、なかなか難しいところありますよね。
そうですね、
はい、
なので患者さんが病院探しをするときに、まあ、私たちのこうサイトなんかを見ていただくと、はい、病院ごとの対応状況が出ていますので、
はい、
まあ、一つ参考にしていただけるのかなと思います、はい。
でもね、先ほど秋山さんのお話であった、うん、患者さんのお子様連れの患者さんとそうでない患者の皆様を接触こうしない入り口が違うところ、
はい、
っていうクリニックは 77% まだ分けてらっしゃらないクリニックが多いっていうふうにお伝えいただいたと思うんですけど、うん、結構この番組では分かれているよというところを取材させていただくことが結構あって、うん、あ、はい、例えばどんなクリニックさんでしょう、
はいはい、例えば、
はい、
学会とかで話されているのはつくばにある木場公園クリニックさんは、
はい、
もうなんか駐車場からはい、全部分けられ
る、すごいですね、はい、
先週動画のところでお話しあった浅田先生のところも、
はい、
やはり院内に、
あ、そうですね、
託児所というか、まあ、子供さんがね遊ぶ場所をちゃんと作られたりとか、
はい
はい、そういうふうにこう分けていらっしゃるクリニックさんは結構やはりラジオもご出演いただくことは多いかなっていうところありますね。
そうですね、やっぱり私たちもこの調査やって、まあ、600施設のうち200施設から回答があったわけですけれども、実はこう200施設というのは比較的対応しているからこそ回答してくれたのかなと。
なるほど。
そういう意味で言うと残りの予約施設は対応してないから回答できなかった、
はい、
ということはこの実際の数字よりもさらに実は対応している病院が少ないのかなっていうのは2020年当時の、はい、
感想ではありますね。その日の専門クリニックであれば、まあ、そういうところも力が入ると思うんですけれども、
はい、
まあ、専門じゃないクリニックさんもまああると思います、
はい、
そういうところはまだまだなんかこう2人目というところでは行きづらいのかなっていう印象を受けますよね。
そうですね、ただそういう病院さんがこう、いろいろうちはこういう対応してますよって発信してくれること、はい、であと私たちの、まあ、こういった調査で、まあ、そういった2人目不妊の対応を望んでる患者さんが多いよということをもっともっと発信することによって、はい、もっと隅々まで対応してくださる病院が増えるといいなというふうには思ってます、
はいはい、2人目の不妊治療、それから2人目を希望する皆様はこれからどうしてたらいいでしょうか。
はい、これもちろん1人目の不妊のでないお悩みの方にも言えることだと思うんですけれども、やっぱり1日も早く行動を起こすことっていうのが一番重要だと思っています。まあ、自分のこう実際の年齢ですとか AMH 検査の結果、そういったものを踏まえて、やっぱり欲しいと思っているのであれば早く行動すること、やっぱり先ほど申し上げた通り年齢的な要因による不妊というのはやっぱりこれ努力したりだとか、あ、そういったものでは乗り越えられない一番大きな二人目の壁だと考えているんですね、
はい、
なのでそういった方々っていうのはちゃんと、まあ、夫婦で話し合って、まあ、私たちのイベントを使っていただいても結構なんですけれども、はい、そういった夫婦でちゃんとそういった次の子供をどうするか話し合った上で行動していくということが必要だと思います。
きっかけはなかなかね難しいと思うんですけど、
はい、
そこを意識する必要があるということですよね。
そうですね。なのでまあそういったなんて言うもんでしょう、感情ではなくて、実際に検査をしてみるだとか、専門家のセミナーに参加してみるだとか、そういった感情ではなく、ちょっと理論的なお話を参考に夫婦で話し合うと、まあ感情的にもならないのかなというふうには思います。
はい。ではそういった皆さんにどんなサポートが必要とされているんでしょうか。
はい。これも実際に不妊で悩んでいる方々に調査を行っていまして、
はい、
その結果で申し上げると一番多いのがやっぱり勤務先の上司ですとか同僚に理解してもらいたい、不妊治療っていうものはどういうものかっていうのを理解してもらいたいっていうのが一番に来てます、
はい、
で2番目はですね、いつでも理由にかかわらず利用できるような、うん、有給制度、休暇制度、うん、そういったものを希望されている方が非常に多くて、やっぱりこう、はい、ポイントは理由にかかわらずっていうところで、やっぱりなかなか自分が不妊治療をしていると言いづらいということで、やっぱりそういった制度と風土を必要とされています。
はい
はい。
ワンマーベビー応援団では2人目不妊に関するコンテンツもあると思うんですけれども、
はい、
そのあたりも教えてください。
そうですね、実際2人目不妊の方々がどういう悩みを抱えているのか、どういう行動を起こしているのかっていうところをですね、実際に2人目不妊に悩んでいる方々にインタビューをして、それを記事にして、ウェブページで公開をしています、
はい、
でその中にはですね、2人目不妊で悩んだ挙句生まれた方と、そうではなくて諦めざるを得なかった、うん、2つのパターンで掲載をしていて、まあ、いろいろな方々の今の気持ち、当時の気持ち、そういったものを知っていただけるようになっています。
では2週にわたってお話を伺ってきたんですが、最後にここでリスナーの皆様にぜひメッセージをいただけますか。
はい、ですね、やっぱり、先ほどちょっと AMH 検査のお話なんかもしましたけれども、
はい、
やっぱり、将来子供を欲しいというふうに思っているのであれば、やっぱり日頃から、自身の体の検査、まあ、健康でいること、まあ、こういったものに、気をつけていただきたいというふうに考えています。うん、私たちが行った調査の結果でも、二人目の壁の要因として、健康上の理由を挙げている人が全体の3割ぐらいいらっしゃいます。うん、これは本当にですね、先ほど申し上げた乗り越えられない壁、乗り越えづらい壁の一つに該当すると思います。でとはいえものですね、やっぱり厚生労働省の調査の結果では、日本の子育て期である20代30代40代の方々の、健康診断、人間ドックの受診率というのは他の年代に比べて非常に低くなっているわけなんですね。本当は子供を作るためには一番こういった検査が必要な時期なんですけれども、なので、まあ、そういった定期健康診断、そういったものをしっかり受けて、自分の体の状況を把握していくと、ということが非常に重要だというふうに考えています。
はい。で、こういったものはですね、やっぱこう不妊に悩んでいるとかいないとか関わらず、やっぱり自分の健康を知っておくというところが大事なんでしょうかね。
そうですね、はい、本当におっしゃる通りで、やっぱり20代、30代、40代の、はい、女性の受診はですね、乳がんですとか子宮頸がんの早期発見にもつながりますので、うん、はい、将来子供を産み育てることを希望されているのであれば、うん、とても大切な部分です、
はい、
で先ほどおっしゃっていただいた通り、子育てとか妊活だけではなくて、やっぱり自分自身が健康でいるということは、やっぱり将来の子育てですとか、もちろん仕事も含めて、全ての分野において重要なことであるというふうに感じています。
はい。
最後なんですけれども、ワンモアベビー応援団 のご活動、ぜひ一言いただいていいですか。
はい、今までいろいろご説明をさせていただきました通り、ワンモアベビー応援団のホームページにはですね、いろいろなコンテンツをご用意しております、
はい、
でそこにはですね、本当に皆さんが知りたいと思うような正しい情報が多く掲載をされています、うん、それに加えていろいろなイベントですとかセミナーの情報も掲載されておりますので、はい、もしお時間があればぜひワンモアベビー応援団で検索をしてご覧になってください。
はい、はい、ありがとうございます。
2
週にわたってお話を伺いました、ワンモアベビー応援団専務理事の秋山海さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家 アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。